ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
ゆずきひろみです。この番組はガジェット好き IT ライターのゆずきひろみとアップル関連を中心に活動するブロガーのリンクマンがガジェットの話題をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けする番組です。
いや、綺麗にまとまりましたね、
は
い、まとまり
ましたね。しくね、
やっぱね、やっぱこれやっぱり原稿読んだ方がいいね。
覚えます、頑張って。
本当に、
はい、そのうち、
そのうち皿で言えるように、
そのうち、はい、言えるようになります。
何回目だで、一応ですね、
うん、
多分ですよ、あの編集によりちょっと前後するかもしれないですけど、これが今年最後の配信になります。
2019年最後でございます。
はい、ございます。で、はい、YouTube と、
うん、
YouTube と、ポッドキャスト同時配信。YouTube 苦戦しております。
再生数が伸びない、
伸びない、チャンネル登録数も伸びてない。
はい、皆様、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとシェアして、
そう、シェアしてもらって、あと高評価とかね、はい、いいね評価をね、してもら
う。そのうちきっと日の目を見る日が来ますよ
ね、
うん、
いや、あのポッドキャストはおかげさまで結構聞いていただけてるようで、
はい、まあ長いからね、
ね、
ポッドキャストでながら聞きっていうね。
そう、だから YouTube でもみんなながら聞きしていいんですよ。
でもほら、あのワンカムのさ、作者の瀬戸さんとか、
うん、
走りながら聞いてくれてるっていう
ね、
あの
言ってもらいましたね。なんか嬉しかった、ね、
そう、しかもこの間の私の姉の話がひどすぎて、うん、走りを止めてしまったと思います。本当すいませんでした。
ね、罪作りですよ、
それは、ね、うちの姉が、不肖私の姉がですね、申し訳ございませんでした。はい、お詫びして、
ね、いや、なのでちょっとね、ポッドキャストももちろんポッドキャストも引き続き聞いていただきつつ、はい、YouTube もね、あのこの段階でレビューがもしかしたら実は出てるかもしれない、
かもしれない、
かもしれない、ちょっと僕の次第です、これ。だから僕の編集次第なんで、はい、ちょっとレビューもねやっていったり、ちょっといろんなことをやろうと思ってるんで、うん、動画はね、
はい、
よろしくお願いします。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。
まあガジェタッチ始めて2ヶ月ぐらいにしてはいい感じのスペースで、
そう、スペース、
スペース、いい感じのスペース、いい感じのペースで、
うん、進んでますよ、
はい、
結構頑張ってるんで、まだ引き続きこうちょっとこれは頑張っていこうと思って、は
い、頑張って走っていきましょう。
はい、
はい、
でそんな中、
はい、
ゆずきさん、
はい、
最近までなんかちょっとどっか行ってましたね。
台湾と上海に行ってまいりました。
台湾はなんかよく行ってるイメージが、
台湾はよく行っていて、うん、まあ、必ずあのコンピューテックスの時期ね、1年に1回5月の末から6月の頭まではまあ取材に行くんですよ、
うん、
でコンピューテックスはね、あの、うん、なんだろう、そんなに取材費もかからないわけです。
台湾は近いし、
そうそう、台湾近いし、うん、まあ、お宿も安いしねっていうので、うん、まあ取材して美味しいもの食べて帰ってくるみたいな。
まあちょっとした、
そう、
なんかそういう
ご褒美取材的なことですよ。まあ面白いネタもいっぱいあるんで、
うん、
行ってて、だからまあ年に3回か4回は行ってるわけですよ。まあプライベートで行ったり、
うん、
まあ、取材で行ったりとか、うん、あとまあ台湾のねケースメーカーのお友達がいるので、いろいろまあ相談乗ったりコーディネートしたりとか、お仕事じゃないけど、まあそういうことをしたりっていうために、まあ台湾に行ったりしてるわけですよ。
おー、ワールドワイドで働いてる感じ、うん、
ワールドワイドで、
の割にはすごい、
じゃあアジアです。で、うん、あの今回は上海にメインの打ち合わせがありまして、あ、
上海だったね、はい、今回のメインは上海、
上海だ、あくまでも上海だった、うん、ただ上海に直行便で行くと、
うん、
まあ、あのちょっと値段が高いんですよ、飛行機の。その時に探したら高かったの、
うん、
でそれと同時に、私は台湾に行くのにいつもピーチを使ってるわけですね。
ピーチ
っていう、うん、まあ、航空会社を使っていて、
LCC ですね、
そうそう、うん、で、あのピーチのねセールをたまたま見つけて、片道1000円から4500円で買えるという日が
すごいセール
時々来る。ただ、まあ、乗る値段は1000円でも、それに空港使用料ね、入るときと出るとき、うん、まあ、あと現地に着いてからの入るとき出るときがかかるんで、
うん、
まあ、なんだかんだ、まあ、往復1万5000円ぐらいとか、そのぐらいにはなるんですけど、
往復1万5000円だったら
大阪より安い、
安いよね、すごいよね、それで海外行けちゃうんだね。
そうで、それに、まあちょっとみんなにお土産をさ、いっぱい持ってきたりとか、
うんうんうん、
台湾のもの本当に可愛いから何でも買っちゃうので、
うん、
荷物を例えば手荷物1個プラスしたとしても3000円ちょっとだから、事前に追加すればね、もうそういうことを考えると、まあ、ピーチで取る方が安いので、直接ピーチで買っておいて、
うん、
で、そのピーチの台湾の往復の中に、
うん、
上海の、まあ、日帰りにで組みたかったけどちょっと難しかったので、2泊3日の もう滞在を中に組み込んで。
なるほど、
うん、
なんかついでだね、
うん
台湾はついでだったんだね。
そう、
上海がまずあって、
そう、
上海の周りを囲むために台湾を入れたと。台湾を
先に入れたという 、まあ、そういう旅のプランを組んで行ったわけなんですが、
ね、
うん、まあ、あの台湾ってね、うん、あの観光客向けのSIMが用意されてるのよ。
おお、SIM問題だ。
SIM問題。
そういえば行くとね、
そう、
SIM問題はありますよね。ギガの問題がある。
そう、ギガの
問題、ね、ギガの問題があるから。
アメリカに行くときは私、うん、iPhone ソフトバンクを契約しているので、うんうんうん、アメリカ放題があるわけですよ、うん、まあ、スプリントの電波使ったりとかする、うん、でそうすると特に何もしなくても現地に行ってそのまま電波が切り替えられるというか、うん、キャリアが切り替えになって使い放題になるの で、うんうんうん、でただ台湾の場合はあの日本の海外放題を使うよりも現地で SIM を買った方が明らかに安いんですよ。
うん、あ、そうなん、実はね、
うん、
僕海外行ったことないんで、海外と実はその SIM 事情も全く知らないんで、
まあ、まず SIM フリーにしていくってことは分かるでしょ。
それは分かる、それは分かる、もちろん。
で今どのキャリアさんでも SIM フリーはすぐネット上でできるようになったから、うん、例えばあの SIM 解除するの忘れたなって思ったら、うん、その日のうちにちょっと日本の1日かかるけど解約もできるわけですよ、
うんうんうんうん、
SIM フリーにもできる、うん、で SIM フリーの状態にして、まあ、機内モードにして持っていってで現地で SIM を入れ替えると台湾のキャリアが使えるようになるわけですよ。
そのまま、そうか、
そう、中華電信とか台湾モバイルとか、
うん、
台湾の国内で使えるキャリアが、まあ、3つか4つぐらい確かあるんですね、
うん、
で、私は桃園という桃の園って書いて、
あ、見たことあるよ、
そうそう、桃の園って、ね、っていう空港がね、
うん、
台湾にあるんですよ、うん、で松山って書く、あの、
あ、松山空港、
松山空港、桃園空港みたいなのがありまして、
ね、うん、
場所で言うと桃園の方が成田のイメージ、ちょっとこう離れて
る、あ、東京まで、東京まで離れてる、
で、うん、あのモノレールというか高速の
うん、
鉄道で、まあ、大体30分ぐらいで台北の真ん中に着くんで、
うん、
あのスカイライナーで成田から東京みたいなぐらいの
距離を、なるほどね、桃園は、
桃園は、
桃園、
はい、でそこ、まあ、私はよくそれピーチはそこに泊まるんで UCC だから、
UCC はねちょっと、
そう、
ちょっと遠いとこ泊ま
る、ね、ちょっと遠いとこ泊まるから、うん、なので、まあ、ただね行きが羽田なんですよ、ピーチ、
うん、それいいね、
羽田から出れるのはすごい楽で、
成田から出るとやっぱりちょっと大変だったりするもんね、
そうそうそう、うん、なので
行ったことないけど、
まあ、必ず朝5時55分だったかな、早朝便なんですよ、
早っ、
そうでね、一人で行くときはあれなんだけど、まあ、4人ぐらいで行くんだったら集合して車で行って帰ってくるまで羽田に車止めっぱなしにする、
なるほどね、
そうすると1日だいたいね、うん、1570円かな、駐車料金が、だからもう全然安いわけよ、
安いね、
そう、
それは全然安い、それだったら朝の5時50分の便になって、うん、そうそうそう、夜中のうちに向こう着いちゃう、
まあ3時ぐらいまでに着いてれば安心できると、で帰ってくる便がピーチは桃園を8時50分に出る、
夜
20時50分に出て、まあ1時半ぐらいに着くというか、
ああ、
こっ
ち、そうか、羽田なのね、
羽田に、それも羽田往復便だから、
あ、そうか、それでそれが夜中の1時半に着くって言うんだけど、うん、もし車で行ってればそのまま帰れるもん、
そのまま帰れるっていう、なので
電車はないけど
、うん、車でまあ何人か集まっていくならね、
なるほどね、
そうそうそう、まあ、それが割り勘できるからいいよねっていうことでよくそのプランを使うわけですよ、でまあ今回も仲間と3人で行って、まあ私の第二の両親という感じのアーティストの春さんとその奥様の里子さん、
あ、第二の両親、
第二の両親みたいな、ね、人がいるんですけど、で仲いいからもう3人で全部部屋は一室なの、
もう本当に親子だよね
一人一室とかじゃなくて、まあ、大体うち4人ぐらいまではいつも
部屋一部屋
一緒なのよ、まあ、私の会社のメンバーはね、
すごい
ね、で最大7人ぐらいまで一緒なのよ、まあさすがにあの男子私みたいなことはしないけど、
それはやめた方がいい
んじゃないですか、それはもうちょっとあのねマナー上それはやらないけど、
それやられるとね、うん、男性の方が大変なんですよ、もしいいって言ってても、いや気使うわって、
気使うよね、着替えたりとかするからね、
そうそう気使うんで、そうそうそう、それはだったら分けてもらった方が楽
ですよ、そうです、
ま
あ、あんまうちそういうのないけど、まあまあまあマナー的にね
マナー的に
、うん、まあそういう風にしてるわけですよ、うん、でまあみんなでワイワイ修学旅行みたいな感じで、
う
ん、
いいね、行くわけよ、
で、まあ SIM の話に戻りますと、うん、空港着きます、
はい、
でイミグレーション通ります、
はい、
イミグレーション通ってバスか、まあ電車かで台北の市内に行くんですけどね、
うんうんうん、
その前に SIM を買うところがあります。
あ、もう
SIM を購入するコーナーがね、あるのよ。
すごいね、
そう。でもうあの全然分からなくても、とりあえずクレジットカードとパスポートと自分の iPhone 持ってって、うん、お姉さんに入って渡すと何日って聞かれるわけですよ。
あんた何日いるんだ
と、何日滞在するんだと、うん、でまあ 3days 5days、
うん、
7日まで行けたかな、 7days までかな、うん、で日程に合わせて使い放題の SIM が買える。
え、
すごくない？使い放題なの。
え、何やってもいいの？
制限なし。
それはいいね。
そうで、あの実はこれね、あの台北の市内の普通に、まあ、台湾モバイルなら台湾モバイルのお店に行ってパスポート見せれば買えるんですよ。
だから同じことができ
る、ね、そうそう、買い足しもできるので、機材が3台ぐらいあって、まあ、最初は1台だったけど、ちょっと iPad にも入れたいなってなったら、もう1枚それも買える。もう
町のお店に行けばいいんだ。
そうでも残り3日間しか滞在しないってなったら、うん、ちょっと3日間仕事用に iPad に入れようと思ったら3日間分を買えばいい。
ああ、そういうことができる、うん、ずいぶんなんか柔軟な、
柔軟なのよ。で、まあ、一応その外国人向けのサービスっていう形でそれはできているというね。そうか、
観光客をちゃんとするんだね。そうそうそう、ちゃんとするんだね。
5日間でも日本円にすると多分2000円しないぐらい。
安っ。
そうだから、まあ、どう考えても海外使い放題とか
にするよりも、そうね、そんなのよりは絶対現地 SIM の方がいいね。
安い。そうで、別に SIM って聞くとなんか皆さん難しいとか怖いとか思っちゃうけど、うんうん、まあ SIM フリーに日本でしていく方法だけは、まあ、調べたりとか、うん、あのね、お店に持ってって SIM フリーにしてもらって、うんうん、でそしたらもうあの iPhone 買った手に行ってお姉さんにお願いしますって
もう預けちゃ
う。そう言えばあのサインと支払いするだけで全部やってくれるから。
あ、もう何、SIM の入れ替え
も
やって
くれる。入れ替えもしてくれる。で、あの、あなたの SIM、これもともと入ってたやつオリジナルカードだからなくさないようにねみたいな、セロテープで入って返してくれるというね。
すごいね、うん、そんなことまでやってくれるんだ。
そうなので、私は大体普段は3枚ぐらい買って、あの iPhone、 iPhone、 iPad で買って、
うん、
で iPad はまあ仕事で使うときに、うんうん、Wi-Fi もあるけど、うん、常にどこでもこう出せるようにするんだったら、だって使い放題で安いからさ、まあ、
でも iPhone、 iPhone がちょっとよくわかんない
iPhone、
iPhone、 iPhone、 iPhone がわかんなかった。俺 iPhone、 iPad わかったけど、
あの撮影をしながらこっちでメッセンジャーもしたいときあるじゃん。こうなんか固定したりとか配信とかとかしながら、配信しながら、
配信しながら何、
連絡が来たりとかすると、
今日の飯どうする。
そうそうそう、でも本当にあるから、そういうこと本当にあるからっていうので、私はもう
そうか、二大体制で
やって
。でもそれでも2000円ぐらいとかだったら、1万2000円
もう全然安いよ。
6000円ぐらいだったら、
うん、1日980円払って7日間いたら結構するし、うん、あとあのレンタル Wi-Fi もまあね、500円って言ったって7日だから3500円、うん、と考えると、
もちろん地域とかでね、
うん、
そっちの方がお得な場合もあるし、
あると思う。
でも台湾の場合はじゃあ、
そうね、完全に便利なのよ。でイミグレーション出るまではじゃあ通じないじゃんって思うんだけど、
ね、
結構イミグレーション出るまで、出国するまでは割とあの空港のフリー Wi-Fi で、
ああそうなの、
割と安定してつながる。
イミグレーション、
あ、イミグレーションでしょ、出国入国するから、うん、パスポート出して、
出してなんか質問を受けてって
ね。そうそうそうそう、あ、まあ、質問受けること今ほとんどないけど、
ないの。俺はもう中川県 の、 あのネタのこれダンダンダンダンダンダン
サイトシーンみたいな。アメリカはね結構聞かれるけど、私台湾で、あの自分で書くからね、紙に。
あ、ね、そうなんだ、うん、なるほどね。
で、まあ、あのカメラを見て、あの指紋ピッピッピッ
って、あ、そうなんだ、
うん、指紋の
認証をする
というか、まあ、記録して出られる、
まあまあ、悪いことしなければね
っていう感じで SIM が使えるわけですよ。なので、もうあの街に移動するときには使い放題なわけですよ。
すごい、日本よりいいね、
その時点で。だからね、なんかあの台湾に1週間ぐらい行くと、うん、すごいなんかこうギガに満たされる日々っていうもう
なんだこのギガに満たされる日々っていう、
もう安心感が半端ない。
あ、まあね、何動画を 見て
でも
とか、
ね、配信しても、うん、もう余すことなくこう台湾の魅力をですね、うん、ライブ配信し続けてもいいわけですよ。
まあまあ、電池のある限り、
電池がある限り、
電池のある限り、
ある限り、
うん、まあ、でもそれ SIM はそんなに心配しなくていいんだ。
しなくていい。でしかもあのスイカみたいな交通カードで、うん、イージーカードというのがあるわけですよ。
イージーカード、
イージーカード、はい、うん、でそれもまあデポジット入れて、
うん、
スイカみたいにピッてできるのを現地で買える。
ああ、じゃあ普通に電子マネー的な感じ。
電子マネー、
違う、
うん、まあ、交通系 IC カードか、
うんうん、
まあ、交通系 IC カードに、まあ、最初に換金し、まあ、空港でお金換金して まあ、200元ずつとか300元ずつとか、まあ、チャージしていって、でそれを本当電車でも使えるし、まあ、コンビニでも使えるわけですよ。だから、まあ、日本でいうところのスイカみたいなものとかもう全部空港で揃うから、
すごいね、うん、そんななるもうワンストップでもう
そうだからもう出て荷物受け取ってまずお金交換する、うん、で SIM 買う、うん、イージーカード買うチャージする電車乗るって言ったらもうその後何もしなくても大丈夫と。
そのイージーカードはどこでもチャージできる、
どこでもチャージできる、コンビニでもチャージできるし、
で、
そうで一応ねその駅に自動販売機というかチャージ機があるんだけど、実はこれお釣りが出ないのよ。
あ、全部入っちゃう
の？そう。
ドーンって。
だからもう1000とか入れると1000入っちゃうのね。
あ、
で今だいたいレートが 1元 3.6 円ぐらいだから、うん、3600円とかチャージすることになっちゃう、
うん、
で3600円のチャージってそんなに使い切れないから。
あ、そうか、台湾の物価の問題があるから、
ね、そう、まあ、あの交通はそんなに高くない し、ね、ないし、まあ、コンビニで買うものもそんなには高くないから、う
ん、そんなにいっぱい買い込まないもんね。
そう、買い込まないので、うん、で、今は実は LINEPay も使えるようになってるので、
ああ
コンビニとか、あと場所によってはそんなに私はイージーカードというか、まあ、使わなくなっているの で、
うん、
でそれを考えると、まあ、そんなに入れなくてもいいかなと。だからそういう場合はあの駅員さんがね、あの窓口があるので、
うん、
この分のどれだけチャージしてくださいみたいなことを言えば、
うん、あ、それすれば、
うん、
じゃあ200円分チャージしてくださいみたいなことができる
ってことが言える。で大体あの日本語でなんとなく分かってもらえるし、台湾は
マジで、
そう、
それは心強いね、
うん、だからなんか200、200、うん、みたいなこともあるけどなんかとっさに分からなくなる時あるじゃん。
英語も全然通じるの？
いや、もしかしたら英語の方が通じないパターン多いかもしれない、
うん、あ、そうな
んだ。若い人はもちろん英語は通じるけど、
うんうんうん、
逆に片言の英語でも通じるっていうのあるよね。なんか1とか2とか、
あ、まあそれは本当に日本と変わらないかもしれないみたいな。
そういう感じです。でもあとは台湾は漢字圏なので、あの漢字で書けば大体100とか200とか書いとけば、
まあ、間違えることはない
だろうと。200入れてって言ったら絶対に向こうも200は200だから、うん、
そっか、
そう、分からないことはないですという意味でもう本当に楽、うん、で交通系カードで、まあ、行き来ができるから全然便利だよという、うん、
台湾はいいね、そう考えるとね。なんか
そうね、ガジェット好きな人たちとか、
うん、
日本で本当にそういうさ、スイカとかもうあの電子決済とかを使ってる人にとっては本当にあの普段と同じような、まあ、さらにギガに満たされる生活だから
謎の、まあ、ギガね、言
われるよね、そのギガとか、ギガ、こういう業界の人がギガギガ言っちゃいけないけど、いわゆる世間一般で言われるところのギガが足りないという状況はならないよということでございます。
で上海にも行ったんでしょ。
そうで、中国に関してはあの見られないサイトとかがいろいろあって、うん、まあ、例えば Facebook 見られない、 Twitter 見られないとか、うん、LINE が見られないっていうことになる と、ちょっとこう打ち合わせをしたりとかするのにも、ね、過去の履歴が見られなかったりとか、うん、あのメッセンジャーでやり取りもできなくなっちゃうので、
うん、
まあ、私は、中国大陸に行くときにどうしようかなと思って、旅バカライターって自分が名乗っている中山悟さんに相談をしました。何が一番いいですかって、
うん、
でそしたらまずは、ワンコイン VPN っていうのがあるから、
うん、VPN でね、やるっても一つセオリーだよね。
いいよっていう、
うん、
で、まあ、ざっくり言うと VPN はあの、まあ、所定の手続きをして申し込むことによって日本のサーバーを使ってサイトに接続したりできる、
うん、
まあ、細かく言うと違うけど、
まあ、でもそんな感じ、まあ、分かりやすいよ、
はい、で VPN に申し込むんだったら、シャオロン茶館っていうサイトがあるので、
シャオロン茶館、
茶館さん、小さい龍のお茶の館、うん、
あ、知ってるかもしれない、
そう、
うん、
があるから申し込んでみたらって言われて、うん、でなんかアスキーさんとかでも紹介されてたり、
うん、有名なの
かな、するので、うん、まあ、ブログサイトみたいなところからお申し込みをしていただき、
あ、やっぱ俺の知ってるところだわ、
同じだと、
あ、
であのグーグルとみんな出てくると思うんですけど、うん、でそこで使わせてもらって、であの使い方とかね、本当にあの、うん、いろいろ細かく来るので、
うん、
申し込んだものから自分 VPN アプリを入れて、
うん、
接続できるようにしておく。
それは事前にやっとく、
事前にやっとけばいい、ちなみに私は台湾にいる間にやりました。
あ、なるほど、そうか、台湾に行ってから、
うん、
上海に行って
行ったから
台湾の時に
その設定をやっておけば、まあ、私にとっては日本にいるのと同じような感覚で、
そこでもう設定ができちゃう、
設定ができると。
あ、そういうこと。 ことなんだ。
でかつ、一応予備として、うん、SIM を買って持って行ったんですけど、
うん、
それは、SIM to fly、
SIM to fly、
あれ名前あったり、トゥーシムフライ、どっちだったかな。
SIM to fly。
で、SIM があるわけですよ。で、その SIM を使うと、
うん、
実はいろんな国で一気に使えるというね、SIM to fly、はい。
SIM to fly。
SIM to fly です。SIM に飛ぶのフライっていうのがあって、これアジア16カ国で使える SIM。
はいはいはいはい。
なんですよ。で、韓国、香港、台湾、インド、シンガポール、マレーシア、日本、ラオス、マカオ、フィリピン、カンボジア、ミャンマー、スリランカ、オーストラリア、ネパール、インドネシア、カタール。
全部読んだ。
で、すごいのが、これ、うん、日本でも使えるの。
ね、あったよね、今日本で出てきたもんね。
で、私、今、この iPhone にまだそれが入っている。
あ、まだ使ってんの、それ。
はい。上海で挿したものをそのまま使ってる。
もう携帯の電話番号どうでもいいんだね。ね、そう考え、そうなってくるよね、でもね。
そう、でもね、
うん、
あの認証、二段階認証だけがたまにできなくなるから、で本当はあんまり良くない。
ね、
あのメイン機に入れたままにするのは良くないぞ。本当に。今日それでね、うん、あのできなかったこといろいろあったんで、はい。
です。まあそれは気をつけなきゃいけないけど、でもそれを使えば。
できる。
できる。
で、要するに日本でも利用可能っていうのの何がすごいかというと、離陸する前に SIM を入れておけば、うん、到着した直後から電波が使えるようになるわけよ。
ああ、そういうことか。
そう。で、かつ、まあ、飛行機の中で機内モードにしておいて、まあ、16カ国周遊して、例えばなんかオーストラリア行って、香港行って、中国行って、みたいな形で、こう、回っても使えるっていうね。うん、
へぇー、うん。あ、それは便利だね。
で、もちろん台湾でも使える。
予備として持ってい
た。予備としてこれは入れてって、うん、で4ギガまでデータ通信ができるんですよ、
うん、
でデータローミングのところに、まあ、使えますかでイエスにしておくとデータローミングで4ギガまで使える。
そうか、ローミングでそれはできるってことね、は
い、ちなみに今私ね残り1ギガぐらいなんだけど、
うん、
今日車でスタジオに来たから、
うん、
帰り1ギガ持つのかな。もう持つよね。
いや知りません。これ何も、いや車乗ってる時はだって普通に運転すればいいです。
いやなんかさ、自分が何にどれだけ使ってるかって結構分からなくて。
ナビとかを使うとどうなっちゃうんだろうね。
そんなには使わないんだけど、あとその音楽をストリーミングで聞く癖がついてしまってて。
あ、それはでもまあ1ギガは、
うん、普段50ギガ使ってるからさ月に。
あ、
っていうことは下手すると1日に1ギガか2ギガ使ってることになるじゃない。
余裕でいっちゃってるかもしれない。
なのでちょっと怖いなって思ってる。
シムを早く変え
てください。シムを早く変えてこいっていうね。
普通のソフトバンクのシム
に、はい、今日日本円持ってくるのも忘れていろいろ大変だった。
大変だったっていう話を聞き
ました。駐車場から出られなくなったりとかして。
なんかすごい海外で活躍しますねっていう、ね、
いや、なんでそう、別にマウンティングしてるんちゃうわっていうね。まあ、
まあでもそうか。
そうなんですよ。
ちなみに台湾って、
うん、
台湾、
うん、
上海だ、上海、
うん、
上海は普通に打ち合わせに行っただけなんですね今回。
そうなの。だからね、全然遊びに行けなかったんだけど、それよりも前にすごい大問題があって、
うん、
あのアリペイね、
アリペイ、
はい、あのアリエクスプレスの話を、まあ、YouTube 限定で岩佐さんに出ていただきましたけれども、アリペイという電子決済のサービスがありまして、
うん、
まあ、電子マネーですよ、アプリで使う、
うん
う
ん、
でそれにツアーパスっていうのがあってできて、
うん、
でツアーパスで外国の人が中国の口座を持ってなくても電子決済が使えるようになりましたよと。で、WeChat Pay とアリペイが、まあ、あって、
うん、
でまあ、中国の人はだいたい WeChat Pay とかを使ってるわけですよ、
はい、
アリペイ使ってる人もいるけど、うん、でそれまであの WeChat Pay は中国の銀行を持ってないと入金ができなかったの。
うんうんうん、
それが、最近になってツアーパスというサービスができて外国人でも使えるようになりましたと。パスポートナンバーとか、まあそういうことを入れれば入金できるよと、
うん、
クレジットカードで。で、よしと思ってアリペイを入れていったわけですよ。で、多分敗因はここだと思うんだけど、うん、私日本にいるうちにその手続きをしなかったの。
あ、またそれは台湾とか。
そう、台湾でできるかなと思って電話せてたと思って上海行くから入れようと思ったら、ダメだと言われて、でどのカードやってもダメだから、
うん、
これなんでですかねって一応岩佐さんに聞いて
ヘルプを求めて、
ヘルプを求めて、そしたら、あ、これもしかしたらカード会社がその移動が激しかったりするからロックかけてるんじゃないって、
あ、
そ
のちょっと怪しいぞみたいな感じになっちゃってるのね。
そうそうそう、うん、かなって言われたから、じゃあセキュリティディスクに電話しようと思って、うん、で、あの一応片っ端からカード会社にかけて、
うんうん、
でそれがさ、私ね、自分がカード会社の電話を受けた人だったら本当嫌だと思うんだけど、今上海にいて、うん、アリペイを使いたいんですと、うん、でツアーパスに、入金をしようとしたところ、それが使えませんでしたと。でもしかしたら私今あのデータローミングで SIM を使ってアクセスしているの で、うん、でそれが原因でできないのかもしれないんですけどみたいなことを説明して、うん、お姉さんがすみません、もう一回よろしいでしょうか
そう、データローミングとかもいきなり言われても
カード会社の人だから、
そう、ね、そう、カード会社の人だからあくまでね、カードのことは詳しいけどネットワークの関係のことは知らない、何その難しいこと言ってんの
なんで最初から知ってる体で話すのみたいなでもこっちもなんか割とそのね、アリペイっていうか電子決済が使えないと買い物は何もできないから、
まあ言うよね、あの中国はもうほぼ電子決済だから、
そうなの、あのコンビニも全部断られたからね、うん、現金もカードも
現金はダメだよと、
そうっていうのがあって、もうこっちも焦ってるから、です
ごい言ったんだ、
すごいバーって言ったわけよ、うん、でただ私それを050プラスっていうアプリから050の番組、うん、番号で電話してたの、
うんうん、
で解説すると IP 電話の、はい、番号を取得できるアプリがありまして、でそのアプリに月額いくらかを払うと、うん、050から始まる番号が取得できるわけよ、
はい、
でお姉さんからするとね、受け取ってる、この人050の番号で日本から発信になってるのに、どうして今上海にいることになってるんだろうって、まずそこから分かんないわけね。
本当だね、それは怪しいね。
で、あの今海外にいらっしゃるということなんですけれども、この後調べて折り返ししますので、つながる電話番号お分かりですかって言われて、はいはいはい、あ、今このかけてるのに戻してくれれば大丈夫です、えみたいな、
050だから、そうそう、日本だよねっていう風に向こうは思っちゃって
る、ね、うん、そうで国番号とかは、うん、いや国番号いらないです っていうもうあのいろんな、
そこまでもそんな詳しくは知らないしね、
そうなのよ、もうなんかで、ね、いろいろごめんなさいと思って、本当すいません、うん、すごい私が今特殊な状況の質問してることは分かってるんですよっていうことを本当ごめんなさいねっていう
ね、いやびっくりしただろうね、それ。
だから申し訳ございませんって聞き返してくれたんだけど、いや、うん、それはごめん、私が悪いと思って、うん、でもまあただね、今後はそういう問い合わせ増えていくかもしれないけれども今のところは多分は
なかなかないよね、そこまで、しかもさ、だいたい原因がそれじゃねとこまで言ってるわけじゃない、
そうそうそう、
それがすごいよね、向こうからすると、うん、何言ってんだこの人っていうね
なるし、でもしかしたらこうかもしれないとか、うんうんうん、あと楽天カードだとチャージできなかったケースがあるっていうのをツイッターで調べてたりとかしたから、
一応カード会社の相性がもしかしたら
そうそうとかもあるかもしれませんし、うん、みたいな、一応調べたことを言っておかないと、向こうから電話かかってきた時にこれが原因じゃないですかって言われたら、もう一回折り返しになっちゃうじゃん、
あ、もう全部その潰しとこうと思ったの
ね、データは全部言っておこう、そうじゃないとお姉さんも困るだろうしとかって思ったら
言ったら困っちゃったよねお姉さんが完全に困っちゃった、
ね、本当に申し訳ございません
情報過多ってやつですよ、
ね、情報過多になってしまう
結局何ですかってなっちゃうや
つ、ね、すごい恐縮してしまう、もう本当ごめんなさい、
まあ、結局どうなったんですか、
まあ入金できなかった、
あ、結局もうなかったの、上海ではもう全く使えなかったんですよ、
そうなのよ、
自分のクレジットカードからなんかやること
に、ね、みんなね、私はこれで学んだことは、ツアーパスは日本の間にいる間に絶対に日本のキャリアを使って入金しておいた方がいい、
なるほど、ね、
でそれがもしできなかったとしても、あのね原因が日本のキャリアにあったかどうか分かんないの、今だに、まあ、
これ自身もね、
この今通ってる時刻では分からないんだけれども、
う
ん、
一つの可能性でしか
ない、ね、可能性としてね、うん、でもう使えなかったらもう仕方ないけど、現金を多めに持って現金使えるところで買い物するしかない、
それでもすごい限られちゃうんでしょ、
まあね、あとカードも、うん、まあ大きいデパートとか行けば、まあ、
まあそうね、
ビザとかマスターとかは使える、ね、うん、でビザマスターのカードと現金でその時はしのいでください、アメックス JCB は多分使えない
ので、使えないですよね、ますよ
なのよ、だからまあその私の場合はね、ずっと現地でコーディネートしてくれる、まあ一緒に行った春さんの教え子のリン君という子がいて、彼に1万円日本円渡してごめんこれをなんとか今日はって言って、で彼は日本に来る機会もあるから、
そういうことじゃないけど、い
やそうしましょうか、いろいろね銀行行ったりとか、うん、いろいろ試したんだけど本当ダメで、これ時間無駄ですねっていう話になって、
あまあこんなことをしてるよりかまた他にもやることもいっぱいあるし、ね、まあ、1
週間滞在して使えないってなると本当やばいってなるけど、ね、まあ1日仕事でいて、でまあ夜便で来て朝便で帰っちゃったので、まあ
もう本当にもう丸1日ぐらいしかいなかった、
丸1日しかいなかった、
じゃあなんとかごめんこれで
ごめんこれでなんとか
高くついたね、でもね、
いやでも
どうなの、
まあ1日とね、上海は物価高い、
あそうなんだ、うん、台湾とは違うんだね、
全然違う、で上海は下手すると日本よりも物価が高い、でタクシーの料金とかも日本とほぼ一緒、
あ
そうなので、まあ
まあまあ
1万円
1万円でまあ
出して、
ね、もうご迷惑もかけてるしね、
申し訳ございません、いやでも1万円使い切ったよ、
うん、
まあね、
あそうだよ、もうちょっと上げればよかったよ、
本当だね、2万円くらい、
うん、2万円くらい、いや、ね、チップつけた方がよかったよ ね、 ね、本当に、
うん、でもなんかあの円くんの会社のなんかうちの経費で出なくて申し訳ありません、あ大丈夫大丈夫、逆にごめんね、
完全にこっちのミスだね
本当にごめんね、
それを経費で出されてもね
なんかいろんなことで本当にすいませんみたいな感じになって
勝手に日本人が来て
そうそう、デシケさん使えない、
デシケさん使えないぞってわーって下げんでさ、
クレーマーですよ本当にっていうことがあったので、まあそれはみんなね、
そういうのはでもあれだよね、知見ですよ、知見、そういうのが積み重なって、
そうよ、
俺みたいな全く行ってない人がそういう話を聞いて、うん、へーと思いながらいつか行くときにね役立つんですよ、
でね、実はね、うん、この話続きがあって、
まだあるの
今日、うん、私そのシムトゥフライを入れてるわけですよ、
うん、
でこれで、ね、今日ペイペイで支払いしようとしたらペイペイ起動しない、
あーそっか、これ日本のキャリアじゃないとダメなの、
それか、うん、まあ、日本のキャリアを切って Wi-Fi にしたりすると使えるのかもしれないんだけど、あー
そっ
か、
その、ローミングみたいになっちゃってるのがダメなんだ、
う
ん、
ダメみたい、
あ
ということを学びました、ペイペイは、データローミングの SIM では使えません。どれだけちょっと需要があるかわからない。
いやないと思う。
でも今ほら、これでさ、SIM to Fly は日本でも使えるし、4ギガまで使えるからねって私が言って、で帰ってきて、ペイペイで支払おうと思ったら支払えなかった人がいると。
ペイペイが起動しないから支払いができないのか。
そう。
困るじゃん。チャージとかじゃないか。
まあ、
か
アプリ自体は出るよ。でも、うん、接続できませんって出るの。
ああ、じゃあ、ね、そこでチェックしてるんだね。
そう
で、
多分その画面の出方が、うん、あ、これアリペイと一緒だなと思ったので、うん、多分可能性としてはそれ。
ああ、まあでもそれはチェックするかもしれないね。一応電子マネーだから、
う
ん、お金だから。
そうそうそうそう。で、SIM の中に入ってる電話番号と、ね、自分が先にこう個人情報を登録したものと一緒なのかとか、ね、国番号が一緒なのかとか見てると思うんですよ。で、この SIM は実はタイの会社なの、
そうか、
だから私今のタイの人の番号になってるんですよ、これが。
そりゃダメだよ、
そうね、
ペイペイはちょっと、
そうなのよ、
こんな怪しい人だよ、日本人、なんか端末はだって
前と一緒、端末は日本人で身分証明は日本人って言ってるのにキャリアはタイってなったらそりゃ怪しいよなってなるじゃん、
う
ん、
それは一回ちょっと止めとこうってなる
よ、ね、ってなるでしょ、うん、っていうことだと多分思う。で、私だけじゃなくて同じ指紋を使ってる全員同じ現象にあってたから、
うん、あ、じゃあそうなんだね、
まあ、多分そうだと思う。ちょっとまあいろいろ検証しては見ようと思うんだけれども、
だから、
ま
あ、やっぱり日本に帰ってきたら日本の指紋入れなきゃダメ、
ね、それはね、
あるんだから、
そう、
もうね、あるんだからさ、日本の指紋
がさ、日本の指紋をさ預け荷物の中に入れちゃってさ、で昨日なんか深夜に帰ってきたからもう開けるのめんどくさかったの、スーツケースを。で、まあ、これ日本で使えるからいいやと思ってそのまま持ってきたらこうなりました
いろいろ、はい、いろいろ不都合が起きるという
ちゃんと自分の中のリージョンコードを日本に戻そうというね。
ああ、なんかかっこいいね。なんか俺リージョンコードずっとあれ日本だよ俺。ずっと変わってないよ。この生まれてこの
方。いい感じにまとめてみたけど。で、ただね、リージョンコードといえば、うん、日本の LINE Pay は実は台湾で使えるんですよ。
ね、さっきも言ったそういえば台湾の LINE の普及率って高いんだよね。
高い。
すごく高いんですね。それはなんか俺も聞いた。
タイ、台湾、日本が普及率が高い。
タイ、台湾、
日本。
日本
が普及率が高い。
で今インドネシアが確か
インドネシアとか
入れてるとか
中東とかもね。で私前にさ、LINE でまた森川さんだった時に、うん、カンファレンスで聞いたのは LINE はシルクロードで広がっていったっていう話を聞いて感動した。
ああ、そういうことね。
うん、最初口コミで、
はいはいはい、
まあ、日本を渡った後からは本当に人のいるところシルクロードの形状にどんどんこうユーザーが増えていったっていう話を聞いて、あ、なるほどね、コミュニケーションアプリだからねなんて思ったわけですが、 でちなみに、うん、LINE の LINEPay は、台湾で台湾のキャリアを使って立ち上げるとこの国では使えません、確認してくださいってポップが出てくる。でそれを、うん、はい確認しますってやると、リージョンが勝手に台湾になる。
お
で使えるようになります。でもちろん、これはクレジットカードを登録してないと使えない。
今の日本で日本円で入ってるチャージの額は使えないってこと、
う
ん、
そう、
それはもう別なんだ。じゃあ日本は日本で向こうで行ったら向こうの台湾元
をクレジットカードから
チャージしないと使えない。
でもまあ一応引き落としだね。
あそうだね、
そう、はいはい、台湾の、LINEPay の場合はクレジットカード引き落としになる。
うん、
そうで、まあ買い物に行った時に、
あそうか引き落としになる
の、そうすごい普通に
普通にやって、今やっとね納得した、
うん、理解した。チャージするんじゃなくて
チャージする、
引き落としをする、
一回一回それで、決済ができるってことだね、
うん、そうそうそうそう、うん、だからまあ貯める必要はないわけですよ、うん、でちょっとねこう日本語が喋れるスタッフの方がいるところに、まあ、LINEPay で買い物をした時に、あそっか LINEPay 使えるんですよね日本人はって言われて、あそうそうそう、これ台湾でも使えますよねって、台湾の LINEPay を日本に行って使えるんだよねって聞いたら、うんうんうん、いや使えなかった気がするっていう話になって、
うん、
でいろいろ調べたら、実は台湾の人の LINEPay は日本ではまだ使えないの。
あそうなんだ。そう、
ただタイでは使えるんだって。だから私たちの今、リージョンコード一応手動でも選択できるようになってるんだけど、
うん、
日本、台湾、タイっていう3択が出てくるわけですよ日本人の LINEPay には、うん、LINE ただ台湾人が使っている台湾のキャリアの LINEPay にはタイ、台湾しか出てこない。
あそっちからは日本は対応してないんだ、
うん、まだ対応してないみたいだね。だからそれはちょっとどっちのあれなのかわからないけど、ね、例えばクレジットカードの認証みたいなものが国の中でその日本と何が違うみたいなことかもしれないんだけど、うんうんうん、まあ、そういう仕組みになっているというね。
そうなんだ、うん、いや俺全部使えるかと思ってた 今の話でいくと。
で、あと、LINEPay を台湾で使うときに注意していただきたいことは、おおむね LINEPay を使うと自動的にそのお店の LINE 友達に追加されるいや私はね、
まあ、そこも仕組みになってるの。
おおむねだよ、そういう設定をしてないお店はそうならないんだけど、例えば私、うん、タイガーシュガーっていうタピオカのねお店に行って、うんうん、まあピッて払ったら自動的にお友達になってて、なんかこう新作出たよみたいな通知が来るわけよ日本にいて、うん、いや私はもともと台湾のことが好きだから
いいけど、ね、
なんかラッキー見れて面白いって思うけど、
あ支払いだけでなっちゃうの。
そういうなんか仕組みがあるみたい、自動的に友達に登録する
ちょっとやだろうな、ちょっとやだ
ろうな思う人も多分いるじゃない、うん、なんかそこはオンオフさせてよっていう人もいるかもしれないから、
それは支払いでやってるからさ。
そうでも全然違う国の情報見れるのも面白いんだけどね。
まあまあね、まあまあそんなことはなかなかないから、でも読めないからな
俺、ね、だからなんかすごい面白いのと、うん、あとは現地の LINE ニュースとかを見ておくと、現地の LINE ニュースの友達になると、うん、現地のニュースが割と定期的に届いたりするから、まあ、あれは面白いなと思って。
でも好きな、ね、国だったらいいよね、
う
ん、
そういうのそうそう、そこの情報が知りたい、
その現地の情報がね
知れるので、ね、で私一応その台湾で使える中国語の勉強も今しているので、まあ、それを見ながら勉強したりとか。
うーん、うん、あそういうこと、まあ、LINE はでもそういう意味で面白いね。それは面白いね、台湾とのやり取りは面白いかもしれない。
なんかね、であと台湾で LINE を使うっていうところで言うと、実は中文の繁体字と簡体字っていう2つありまして、うん、中国語にはね。簡体字っていうのは主に中国大陸とか、まあ、で使われるちょっと省略された漢字の中国語、
うん、
で台湾はトラディショナルな漢字、要するに日本の漢字をちょっともっと難しくしたみたいな漢字が使われるの、それ繁体字っていうんですよ。でどっちのバージョンの翻訳も LINE でチャットしながら使うことができる。
それ見たことあるわ。
そうだから例えば私日本人リンクマンが台湾の人、
うん、
でこのチャットの中に、LINE 翻訳繁体字っていうのを追加する、
うんうんうんうん、
と、私の喋った日本語は台湾の言葉になるし、
うん、
台湾語というかまあ花語とかって言われるんだけど、うん、ファー語で、それに対してリンクマンがその中文で返すと、うん、反対字の中文が日本語になって返ってくる。
それはすごいな、未来だね。それはすごいね。
なんで、おおむね、まあ、Google 翻訳みたいにざっくりしてるわけですよ。
まあまあね、うん、なんとなく分かればいいから、ね、
そう、でも、間違っててもお互いちょっと面白かったりとかして、うんうんうん、私だって、ゆずきって名前が、なんか、射的みたいな感じにこう
何、
まあ、言いたいことは分かるよね。縁
日で楽しむよね。
そうそうそうそう。なんかこう、弓矢を引く、
まあね。弓矢を引く。
台みたいな感じ。ちょっとね、
ゆずきが
面白かった。あ、なんでなんだ、なんかね、プラットフォームのことを月の台っていうのね、あの、月の台って書いて言うから、なんかそういうなんか発射台、弓の発射台みたいな感じに翻訳されてきてて、なんかすごい、まあ、今日の朝とかもすごい笑ったけど、
まあ、そうね、それはまあまあ分かるからね。
そう、分かるから、ね、あとは、うん、まあ何かあった時にスタンプでコミュニケーションができるっていうのが、やっぱり外国の人との話だよね。
いや、
ね、
いや本当それは、まあ、絵文字に始まりですけど、やっぱりあれ、やっぱり分かるもんね。
分かる、
うん、なんとなくこの人怒ってるのかとかさ、
うん、あとそのやっぱり言葉が通じない中で、なんとなくコミュニケーションで、うん、あのどっちか分からないなっていう時も、あ、この人こういうキャラクターなんだなとか、うんうんうん、こういうスタンプ使う人なんだなっていう
それは日本人でもあるもんね。
そうそうそうそう、それ
が、ね、日本人でもすげえこわもての人がこんな可愛いスタンプ使うんだっていうのもあるじゃない。
あるある、それ見るとね、うん、すごい分かるな。
それ男子同士でやられた時に、うん、俺どうやって返せばいいんだろうと思うね。そういう
じゃ、台湾の友達のジェームスがイナチューのスタンプ送ってきた時にめっちゃ笑ったけどね。
なんで日本好きなの？
いや、日本大好きなんだけど。
日本大好きだから、
イナチュちょっと世代があるかもしれないけど、
ね、世代があるイナチューが知ってる人はね、
とかね、まあ、で、あと、あともう一個ネタで言うと、うん、LINE スタンプってそれこそあの国別のコードがあって、
うん、
で台湾ね、カナヘってあのキャラクターのね、カナヘンさんのウサギとか、うん、あのピスケとかの、 あのラインスタンプがあるわけですよ、
うん、
で私はその台湾の中文のそのピスケたちのラインスタンプが欲しいなって思っても私は買えないの。
あ、そうなんだ。
例えばね、そのお疲れ様みたいな、うんうん、なんかシンクーラーって言うんだけど、そのなんかこうお疲れ様が中国語で書いてあるのが欲しくても私は買えないのですが、台湾の人が私にプレゼントすることはできる。
おー、そんなことできるんだ。 それはできるんだ。あ、ショップでは買えないけどプレゼントとしては受け取れる、
うん、受け取れる。で、そうすると日本語のピスケが欲しい友達 と、中国語のピスケが欲しい私とでプレゼントを送り合うと、私は台湾の人にお疲れ様っていうピスケのスタンプが買えるし、向こうの人は日本人にお疲れ様っていうためのスタンプが買えるっていうね。
あ、それはいいね。まあ、そう、本当は変えちゃえば一番いいけど、でもまあそういうこともできる、うん、まあ、コミュニケーションもなるしね。
っていうちょっとまあ裏技的なね、まあ、どこまでこの裏技が必要かというとあれだけど、で
も相当ね、中の人と仲良くないと、ね、
そうそう、まあ、ただ私は仕事でも LINE を使ったりとかする中で、うん、その現地の言葉でやっぱり言われると、なんだろう、その人も嬉しかったりしない？
あ、まあ、それはそうだよね。
そう、日本語をさ、
ね、日本語で一生懸命喋ってくれるとさ、外国の方がね、来てくれてやっぱ嬉しいもんね。
そうそう、それこそなんかおはようとか、うん、ありがとうとかだけでも言われると私たちも嬉しいから、うん、まあ相手の国の言葉で言えたらいいなっていうのがあるので、
うん、
もうね、それは割といいなと思って。
あ、まあ、やっぱそれはスタンプいいよね。そうなの。ではね、分かりやすいしね。
うん、だからまあ、あの、LINE は台湾でいろいろ使えるぞっていう話。
まあ、台湾、やっぱ台湾行きたいんだけどね。
でも来年行くってね、来年行きましょうね。
来年ガジェタッチで、
ガジェタッチでコンピュテックス取材をしよう、
取材をしようっていう風に、脅されてまして。
脅されるって人聞き悪いな。
まあまあ、ちょっと、いや、僕もそろそろね、40ですよ、
うん、40歳、初海外、
初海外、もう、いや、もうなんで海外に行かなかったんだろうとずっと思ってるんですよ。
でも正直この我々の世代はね、あの、海外に行けるような予算のない、あの、氷河期チームだったわけですよ、ね、
本当ですよ、ね、大変でしたよ。
そう、でも、まあ、岩佐さんに言わせると、岩佐さんのような分野の人たちは超勝ち組だったから、ええ、氷河期って俺分かんないんだよねって言ってました、王子は、
ええ、我々とは違うんですよ、
我々とは違う
んです、我々みたいなね、俺は底辺、本当に俺は底辺だ、
理系の天才の皆さんは違うわけですけど、
そうそう、それはそういう人はね、いつ何時でも欲しがられますよ、
うん、まあ、いつ何時でもそうですよ、う
ん、
そう、
ね、僕みたいな、
あ、文系でちょっと何やってるか分かんない感じの、ね、人たちは氷河期だったわけよ。
だから海外に行くこともなく、うん、まあ、まあ、ほとんど行ってますよ、僕の友達は。
あ、
でも何やかんやって、ほら、自分で旅行行くとか、
うん、
まあ、大学に行って、まあ、友達同士だけで卒業旅行で、うん、じゃあちょっとオーストラリア行くとかいう人もいるから、うん、 俺だけなんか行かなかったんだよね。
私でもね28とか9ぐらいまで全然行ってないんだよ海外。
あ、そうなの。
そう、あの修学旅行で行くとか、あとは友達に誘われて行くぐらいで、それでも全然行ってなかったんだけど、いつの間にかこんなことになりましたので、今から大丈夫。
40ですよ。まだこれ飛行機、飛行機自体がですね、
そもそも飛行機が苦手なんだよね。
苦手というか、まあまあまあ苦手の部類に入る。乗れないわけじゃないんだけど、ずっと俺心拍数が110いくつと
か。なんでだろう。まず分かった、じゃあ新幹線の中で収録、あ、新幹線だって飛行機の中で収録すればいいんじゃない。あのね、本当にあの集中してることがある方が多分いいと思うよ。
新幹線じゃない、またなんで俺も新幹線、なんで新幹線で言っちゃうんだろう。飛行機の中で、飛行機の中でずっと喋ってる、
そうそうそうそうそう。
まあまあ、でもいや、でもなんかみんな寝なさいとか言うじゃない、
私は
寝ちゃえばいいじゃんって言うけど、寝られたらさ、まあ、苦労しないよ、ね。やっぱりなんかずっとやってて、ああ今日ちょっと揺れてんな揺れてんなとか思いながらいるわけですよ。で特にやることもないじゃない、あの Wi-Fi 使えればネット見れるけど、Wi-Fi 使えなかったらもう、もはやねネットがないと何をしていいかもわからないわけですよ。
まあ今使えるよ、
あの、まあ、だいぶ使えるようになってるから。
私もね特にそんなにつながりはしなくても、アメリカに行くときはやっぱり Wi-Fi は買う。
あ、まあでもね、そうよね、
40ドルぐらいするし、アラスカ近くなると繋がんなくなるんだよ。
あ、そうなんだ。
本当に何だろう、あの大陸のないところに来ると電波って通じないんだなと思って、あ、突然なんか動かなくなったとかって思って、
それで40ドルとか払わされてんじゃないですか、ね、そう
そう、今どこ飛んでるんだろう、アラスカか、なるほどな、みたいな。
アメリカだとねやっぱ10何時間の、
そう10時間ちょっと乗るから、
きついよね。もうそれでインターネット確実されてしまうと。
でも私本当にその基本的には飛行機に乗るのそんなに好きじゃないのよ。
え、そうなの。
うん、よくさ飛行機に乗るの大好きって人いるじゃん。
いるいる。
で私絶対窓側の席見てなんかこう朝焼けとか夕焼けとか見ますみたいなタイプの人いるじゃん。私絶対窓側取らないもん。
あ、え、それはもう窓側見てるの嫌なの。
別にあの窓側はまず、ガラスの影響を受けるから寒い。
寒いね。
あと、3列並んでる一番奥だから自由に動けない。
ああ、だからトイレ行くときも嫌だもんね。で、なんかすいませんみたいになっちゃう。
あとトイレに行くんじゃなくてもちょっと歩いて。
あ、そうか。海外長いフライトだと。長いから
そのちょっとでも歩いたり足動かしたりとかするのに、やっぱりアイル側、通路側の方が私は好きなので通路側にしてる。
まあでも窓側の方は。うわーみたいな、うわーみたいなあるじゃん、
そんなに
感動がないな
そんなに。あの2時間ぐらいのフライトだったら窓際で、あー綺麗だなってやるよ、でも別にねなんかいいかなってなって今はずっと通路側にしており。
まあでもそうか、長いフライトだともしかしたら確かにそっちの方が、
自由度が高い、
なんかいろんな意味で気使わなくていいか。
あとは本当にいかに快適に過ごすかっていうことに全力をかけてるので、もうなんかあの保湿マスクとか、アイマスクとか、あと足を宙吊りにしておくハンモックみたいなやつとか、
あと、まあ、長旅には必須品なんだね。
そうそう、腰のクッションとかと前に抱えるタイプのエアクッションとか、でそれをした上でさらにエアポッツプロ超快適すぎて、
ノイキャン
素晴らしかったね、やっぱり。
やっぱりね、飛行機の中のあの音とかね、こ
う、ね、そうそうそうそうそう。でそれをね、なんか私も全部そういう装備をして、AirPods Pro やって、そこで環境音楽を聞くっていう技を身につけた。雨の音とか、川の音とか聞くと、意外と
あの落ち着くの。
落ち着くっていうかね、多分リンクマンもいいと思う。あの周りの音を完全に遮断して自然の音を聞いてる方が脳が勘違いするのよ、飛行機の中にいないって。
あ、でも俺寂しがり屋だからさ、周りの人と喋ってた方がまだ楽だったりする、
ね、まあどちらでもよかろう乗れるならばどちらでもよかろう、
喋、まあ、ってる方が。
そう、
要はまあ俺一人であんまりじっとしてられないタイプだから、
じゃあ飲もう。
あ、そうそうそう、飲んだ方がいいわ。
飲もう、
で
収録しながら飲もう。まあ言うてもね、あのあなた台湾までってそんな時間かからない3時間ぐらいしかないか。
3時間でしょ。でも3時間だったら俺は最長になるよ。
ああ、今まで
乗った中で、ね、今まで乗った中で俺多分今まで乗った中では鹿児島に、行ったことがある、羽田 鹿児島便が。
しかも3回乗ったことがあるっていうのさ、なんか、うん、行き、往路、袋で1回、2回って数えてたから、
ね。俺の飛行機乗った回数は、うん、あの1回行ったら1回だから、俺の中では、ね。往復じゃないからね。1回、2回。
回数ね。タラップを上がった回数ね。
なんでみんなそのカウントじゃないんだろうって俺思うの。
いや、普通は1往復で1って飛行機1回。だって、じゃないと帰ってこれないじゃん。
だって飛行機に乗った回数を聞いてるんだよ。
全問答かこれは。そう
そう、俺の中ではね少ないから。で一回ね、俺
N の定義の問題
ですよ。そうそう、だから今回で3回目ですって言ったら、うん、どういう計算してんだみたいな話になって、うん、
しかも片道帰ってこれてない。
そうそうそう、まだ3回目で次帰る時が4回目ですっていうあれだから。いや、ちょうどねその鹿児島に行った時に、うん、着陸の時に結構風が強い日で、うん、結構揺れたのよ。
はい、ちょっと楽しいじゃん、まあれ。
いや、で、いや、うわー、バーって行って、うん、で、着陸寸前ってもう見えるわけ。窓、うん、窓からさ、見える、ね、見えるじゃん。で、なんかでもちょっと煽られてんのもわかるわけ。うわ、ん、で、その瞬間に結構また強い風が吹いて、煽られたの。
うん。
したら、あのさ、俺はそんな乗ってないじゃない、
うん、
で、他の人はきっと乗ってる方もいらっしゃるんだろう、うんうん、その人たちも、キャーって言ったの。一回ちょっと悲鳴みたいなのが結構聞こえたの。
あ、ちょっとトラウマになる、ね。
そうそう。え、そんなやばいことだったの今みたいなぐらいな、うん。もちろん無事に着陸して、何事もなかったかのように、そのまんま行ったんだけど、あの、これこんな揺れんのっていう聞いたぐらいの。
まあね、100回ぐらい乗ってれば慣れるよ、きっと。
まあ、そのぐらい。そんな乗
る。100回も私乗ってないよ、でも。
うん、いや、100回乗ったらすごいよね。
でも一回マレーシアに行くときに、うん、コーヒーの水玉が空に浮いたことあるわ。あの、
ゴンと落ちたこと？
あのね、ここ、うん、なんていうの、コップでコーヒー持ってたの。で、うん、ちょうど、コーヒーをアテンダントさんが配ってるということは安全なはずなの、
う
ん。
そうね。うん、一応もう、一回シートベルトのサインが消えてる
から、
ね。
消えてるから、うん、あの、コーヒーを持ってて、はいってもらって、コーヒー飲んでたら、ここにも、なんかまあ持っていたコーヒーの、うん、まあ、ミルククラウンじゃないけど、こうポンって上に上がって、パシャンって。
一回ドンって落ちたんだね。
そうそう、
一瞬ガンってあれが起きるのが俺はもう多分恐怖だね。
それはさすがにびっくりしたし、うん、ワンピースめちゃくちゃコーヒーかかったから。
そうだよね、もちろん無事ではいられないもんね。
そう、しかも旅作家のトマコちゃんさ、本当に旅慣れてる子と一緒に行った時におーってなったから、うん、さすがにそう思った。
さすがに、あ、今のは結構事件が起きたなっていう。
いや、もうそれは事件、割と。
まあでもなくはないからね。
なくはないよ、うん、そりゃだってもう雲の形とかさ、風とか
わからないもん
ね、気ままですから、ね、いや、ある程度ね見てたとしても予測不可能なことはあるさ、
うん、まあ、そういうのがね、ない、うん、もうだ地上で
も。でもね、多分自分で車運転するより安全だから。
まあそうね、うん、それは間違いない。
そうだよ、
もう圧倒的に事故率が低いから、ね、
圧倒的に低いんだから。
ただ事故起きると一撃必殺なんだよ。
まあそれはそうだけどさ、それはもうあのね、
まあそれはもうしょうがない
よね。事故に遭うの怖いから外に出ないみたいなもんなので。
いや、まあだから今年は、
うん、
今年は行くんじゃないですか。
2020年
ですね、
はい、2020年は
まあちょっといよいよリンクマン海外に出る、
うん、じゃあそれはさ Vlog にしようよ。
あ、そうですね、
初海外
どうする、顔面真っ青になってた。
それ面白いと
思う。タラップ降りてきたらこいつすげえ顔色悪いぞっていう。
そこは乗り越えていくまでのこうプロジェクト X みたいなの
が、ね、いや、それこそ言ったらもうあれですよ、うん、パスポートを取るところから取っとかないといけないですよ。
ああ、まあそうだね。
俺パスポートないんです
か。パスポートを取るところから、
うん、そっからか。
まあでもほら、
一代
人間さ、うん、何歳からでも新しいことはできるという、
まあそうですよね、
お手本になりましょうよ。
いや、ね、海外、うん、行きますか。台湾
行きますか。台湾楽しいぞ。
台湾なんかね、はい、いろんな、もしかしたらね、
うん、
人も行くかもしれないっていう話をチラチラ聞いて
る。みんなで行こうよってい う,
っていう話をしてるんで、まあ、僕一応取材ですからね。
取材ですか。
取材で、うん、あの僕も一回もちろんちょっと行ってみたかったんですよ、
うん、
台湾とか、まあ、もちろん深圳とかね、うん、まあ、そっちの方ももちろん興味があるんで行ってみたいんですけど、まあちょっとそうやって言われたからには、うん、まあ、一回その
コンテクス、これがチャンス、
これがチャンスで、
まあ、
僕がお腹が痛くならなければ。
急にストレスで、
ストレスでお腹痛くなったりするんですよ。弱い
繊細
な。繊
細。私海外で氷とか食べても全然ないし、タイとかマレーシアとかでも全然
氷ビール。一番ね、海外で怖いのは食のあれがマッチするかどうかっていうのは、あのさ、美味しく食べても、
うん、
要は合わない ってあるじゃない、
うん、
ダメだった時とかってあるって言うじゃない、うんうんうんうん、それがね若干心配よね。
でもどうだろうな、台湾とかはまずまずそんなないかもしれない。で逆になんか心配だったらコンビニのご飯も美味しいよ。コンビニのご飯とかだった
り結果日本にいる時と変わらない食生活を送るという。
でも大丈夫、
うん、
中国料理は普段から食べてるし、
まあ、そうそうそう、ね、いやいやもうあの写真をね、うん、なんかよく見せてもらいましたけど、飯テロをね送られてきましたけど、
小籠包とか食べようよ。カエルとか食べるんじゃなくてさ、
いや普通のがいいです、うん、全
カエルとかも美味しいけどね。
いや美味しいかもしれないけどちょっといいですよ
僕。じゃあまあ小籠包
から、小籠包とか
ディンタイフォンから始めよう。あ有名なあのディンタイフォンっていうね、まあ、日本にもあるけど、そこから始めよう。
知らないけどいやまあでもちょっと来年の目標では
い
2020年は、
はい
海外に海外取材、ガジェタッチ海外取材をちょっとやろうと思いますよ。
あもうここで言い切ったね。
やろうと思いますよって言ったの、ね、やるとは言ってない、やろうと思います
よ。往生際が悪 い,
いやそれもリスクヘッジです、ね、
リスクヘッジして
きていこう。もしかしたらちょっとやっぱ体調がってなるかもしれないから、その時はまた
はい
もういいですかね。
あでもそうだ、はい、台湾の、うん、アップルストア、
ね、
あ
そういうのはちょっとやっぱ行ってみたい。あの、ね、海外それこそね今回もゆうきさんにあの、うん、台湾上海のアップルストアの写真をね、そうそうそうそう送ってもらったりとかしたんですよ、うん、なんかあの中行くとさ、
うん、
中行っちゃうと
まあ大体どこも一緒で私は一応まあ外観撮ってビデオウォールのサイズを見て、うん、陳列棚を見てダンボさんに全部送って
だんだんそういう
ビデオウォールのサイズを送
ってiPhone のねあの測れるやつでね、
これは川崎と一緒ですねとかいう感じになって
しまいました。だんだんそれ、うん、売ってるものは基本はあまり変わらないけど、まあそのね、うん、デザインだったり、まあそういうのはちょっといろいろ見てみたいなと思う。
そうだよ。
日本にない、ねはい、のもあるから、
はい、
ちょうどね上海でもショッピングモール型の違うやつがあったりとか。
そうですよ。
いやそうね、ちょっと行きますか。じゃあ
行きますか。はい。
ね、まあ来年、
はい、2020年はガジェタッチ海外
編、海外編、
まあ私もシエス行くんでね、
海外編に広告したいということで、そうですね、海外編ちょっと強化も何も国内編も
強化するほど海外に行けないかもしれないけどまあまあ
そうやって、ね、引き続き来年も皆さんのお力を、
はいはい、
聞いていただいてあとねあの YouTube 重ねになりますが、
はい、
YouTube のチャンネル登録をね、
はい、
増やしたいですよ。
でもあと本当に皆さん Twitter のコメントとかすごいくれるじゃない
ですか。ありがたいですよ。
めちゃくちゃ嬉しくて
全部読んでます。
ありがとうございます。すごいなんか今俳優さんとかアイドルみたいなこと言ったねなんか
全部読んでます。
ハンデターは全部読んでます。
いや
本当に全部読んでるよ言い方が。
いやそうです、
はい、
いや読んでるんで、そうリプライありがとうございます。まあもうそういうの結構やっぱ励みになるんですよね。
励みになります。あなたのコメントが励みになります。
なんで嘘くさくなるの
それ。
本当に嬉しい。本当にありがたいんでね、うん、引き続き、
はい、
見てもらって聞いてもらって、
うん、
チャンネル登録をしてもらって、
はい
高評価もいただけると、
はい、いろいろのお願い恐縮ではございますが、何卒よ
ろしく。一回ポチッとやってもらえればね、
はい、
次からはちゃんと見れるようになりますんでね
なんでそんなマルチ情報とかみたいな言い方するの。
横にあるベルのマークも押すと、うん、アップロードした YouTube の場合ですよ、
うん、
YouTube のチャンネル登録の横にねベルマークみたいなベルのマークがあるんですよ、
うん、
それをタップして押しておいてもらえると、うんうん、YouTube がアップロードすると通知が来るようになります、
はい、通知が来るようになります、
すぐに見れますよ。
うさんくさいんだよなんか
急に怪しいな。
大丈夫、初期はこれぐらいしかかからないから。
そうこれ
最初だけだから大変なのはね
我々最初が大変なんです
よよろしくお願いします。
もうだいぶ喋ったんで、
はい、
ですかね。じゃあまた来年ということになりますので、
はい、良いお年をですね。皆さんありがとうございました。
また来年もよろしくお願いします。
はい、それでは目立たずあなたに寄り添いたい、え、合ってた、
合ってますよ、
はいはい、目立たずあなたに寄り添いたいガジェタッチでした。良いお年を。